よせよせと僕は言った。こんな時にはそれより他に言い方がないものだ。とんでもないことになったと思った。困る？どうなの？根っこの上また恥をかかすの？夕べお月様が明るくて眠れなくて庭へ出て、それからひばりの枕元のカーテンが少し開いていたので覗いてみたの。知ってる？ひばりは月の光を浴びて笑いながら眠ってたわ。あの寝顔よかったな。ねえひばり、どうするの？とうとう壁際まで押し付けた。僕はなんだかバカらしくなってきた。無理だよ、土台無理だよ。僕は二十歳なんだ。困るんだ。おい、誰かこっちへ来るぜ。バタバタと洗面所の方へやってくるスリッパの足音が聞こえる。ダメね、そんなんじゃないのよ。麻婆は僕から離れて顔を仰向けにして髪をかき上げ、あははっと笑った。顔はお湯から上がりたてみたいにポッと赤かった。もう講話の時間だ。失敬するぜ。僕は時間に遅れるなんてだらしないことは嫌いなんだ。僕は洗面所から走り出た。途端に、竹さんと仲良くしちゃダメよと麻婆が細い声で言った。その声が一番僕の心に染みた。どうも秋はいけない。部屋へ帰ったらまだ講話は始まらず、カッポレがベッドにひっくり返って例のドドイツなるものを歌っていた。道の芝が人に踏まれても朝露によみがえるとかいう意味の、前にも幾度か聞かされたドドイツであるが、その時だけはいつものような平行迷惑を感じず、素直に耳傾けて拝聴したのだから奇妙なものだ。僕は気が弱くなってしまったのかもしれない。やがて講話が始まり、日誌文明の交流という題で、岡木という若い先生が主として医学の交流について昔からのいろいろな例証を挙げて具体的にわかりやすく説明してくださった。日本とシナとはいつも互いに教え合って進んできた国だということが、今更のごとく深く趣向せられ反省させられるところも多かったが、けれどもそれにつけても僕の今日の秘密がどうにも気がかりになって、早く麻婆のことなんか忘れてしまい、以前のような何の屈託もない模範的な塾生になりたいとつくづく思った。一体あの麻婆がいけないのだ。もう少し聡明な女かと思っていたら案外な愚かな女だった。さっきあんな思い余ったような素振りをいろいろしてみせたが、あれには何の意味もないということは僕だって知っている。僕にはバカなうぬぼれはない。麻婆はいつも自分のことばかり考えているのだ。つくしのことも僕のことも問題じゃないんだ。ただ自分の美しさ哀れさに当然としていたいのだ。無邪気なふりを装っているけれども、どうしてなかなか虚栄心が強いのだから、誰にも負けたくないだろうし、そうしてひどい欲張りなんだから人のものは何でも欲しいだろうし、麻婆の策略くらいは僕にだって看破できる。6。麻婆はあのつくしの手紙を僕に見せて、やっぱり少し威張りたかったのではあるまいか。けれども僕がその手紙をひどくバカにしているのを麻婆は敏感に察して、たちまち態度を変え、泣くやら押すやらあらぬことを口走る結果になったのに違いない。すみれほどの誇りどころか、あの人の自尊心の高さは女王様みたいだ。とてもいたわりきれるものではない。僕と麻婆といい仲だってことをみんなが言い囃しているとか言っていたが、 バカバカしい。僕は今まで麻婆のことで人から冷やかされたことは一回もない。麻婆一人が騒いでいるのだ。麻婆にはたしなみのない本質的な育ちの癒しさがある。本当に越後の言うように母親がいけない人だったのかもしれない。落ち着いて考えるに従って腹が立ってきた。麻婆には道場の助手としての資格がないと思った。道場は神聖なところだ。みんな一心に結核征服を念じて朝夕の鍛錬に精進しているところなのだ。もう一度麻婆があんな露骨な言動を示したならば、僕は断然組長の竹さんに訴えて麻婆を道場から追放してもらおうと覚悟した。そのように覚悟を決めたら、やっと僕はさっきの洗面所における悪夢についてそんなにこだわりを感じないようになった。あれは悪い夢だ。悪い夢は人生につながりのないものだ。君を殴った夢を見たって、僕はその翌日君にお詫びを言いにはいかない。僕はそんな感傷的な宗教家または詩人の心を持ってはいない。新しい男はややこしいことは大嫌いだ。夢にはこだわらぬつもりだが、しかしその洗面所の悪夢の翌日、つまり今朝の未明に、僕はもう一つ夢を見た。そうしてこれはいい夢だ。いい夢は忘れたくない。人生に何かつながりを持たせたい。これはぜひとも君に知らせてあげたい。タケさんの夢だ。タケさんはいい人だね。今朝つくづくそう思った。あんな人はめったにいない。君がタケさんに熱をあげるのも無理はないと思った。君はさすがに詩人だけあって勘がいい。目が高い。偉い。君があんまりタケさんに熱をあげるので寝込まれたりしても困ると思って、その後竹さんについてのご報告を控えめにしていたが、そんな心配は全然不要だということが今朝はっきり分かった。竹さんをどんなに好いても、竹さんはその人を寝込ませたり堕落させたりなんかしない人だ。どうか竹さんをもっとうんと好いてくれ。僕も君に負けずに竹さんをもっとうんと信頼するつもりだ。それにつけても麻婆はバカな女だね。竹さんとはまるで逆だ。全くお説の通り映画女優の出来損ないそのものであった。昨日あれから麻婆が夜の8時の摩擦に自分の番でもないのに桜の間にやってきて、あのお昼のことなどはきれいに忘れてしまったように肩パンやカッポレを相手にキャーキャー騒ぎ、その時僕の摩擦は竹さんであったが、竹さんは例の通り無言でシャッシャと鮮やかな手つきで摩擦して、麻婆たちのつまらぬ冗談にも時々にっこり笑い、麻婆がつかつかと僕たちのそばへやってきて、竹さん手伝いましょうかと乱暴なふざけた口調で言っても、大きにと軽く会釈してすぐすみますと済まして答える。7。僕はこんな具合に落ち着いてシャンとしている竹さんを好きなのである。僕に下手な行為を示したりする時の竹さんは無様で見られたものでない。麻婆がくるりと回れ右してまた肩パンの方へ行った時、僕は麻婆ってキザな人だねと小声で竹さんに言った。真はいい子やと竹さんは慈しむような口調でポツンと答えた。やはり竹さんは麻婆より人間としての格が上かなとその時密かに思った。竹さんはさっさと摩擦を済ませて金だらいを抱え隣の白鳥の前摩擦の応援に出かけて、 その後へマーボーがニヤニヤ笑って、またもや僕のベッドを訪れ、小さい声で、タケさんに何か言った。確かに言った。私は知ってる。キザな子だって言ったんだ。意地悪。どうせそうよ。案外怒らぬ。ねえ、あれ持ってる？両手の指で四角の形を作ってみせる。ケースかい？うん。どこにしまってあるの？その辺の引き出しだ。返してもいいぜ。あら、嫌だわ。一生持っててね。お邪魔でしょうけど。妙にしんみり言って、それからいきなり大声で、やっぱりひばりのところから一番お月様がよく見える。カッポレさん、ちょっと来て。ここで並んでお月様を拝もうよ。名月やなんて俳句を読もうよ。いかが？どうも騒がしい。その夜はそんなことで、格別の異変もなく寝についたが、夜明け近くふと目が覚めた。廊下の残地灯の光で部屋はぼんやりと明るい。枕元の時計を見ると5時少し前だった。外はまだ真っ暗のようだ。窓から誰かが見ている。マーボーとすぐ頭にひらめいた。白い顔だ。確かに笑ってすっと消えた。僕は起きてカーテンをはねのけてみたが何もない。へんてこな気持ちだった。寝ぼけたのかしら。いくらマーボーがめちゃな女だって、まさかこんな時間に。僕も案外ロマンチストだと苦笑してベッドに潜ったが、どうにも気になる。しばらくして遠くの洗面所の方からシャッシャというお洗濯でもしているような水の音がかすかに聞こえてきた。あれだと思った。どういう理由でそう思ったのかわからない。さっき笑って消えた人はあれだ。確かにあそこに今いるのだ。そう思うと我慢ができなくなって、そっと起きて足音を忍ばせて廊下に出た。洗面所には青い裸の電球が一つ灯っている。覗いてみるとかすりの着物に白いエプロンをかけて丸くしゃがみ込んで、タケさんが洗面所の床板を拭いていた。手ぬぐいを姉さんかぶりにして大島のあんこに似ていた。振り返って僕を見て、それでも黙って床板を拭いている。顔がひどく痩せ細って見えた。道場の人たちはことごとくまだ静かに眠っている。タケさんはいつもこんなに早く起きて掃除を始めているのであろうか。僕はうまく口が聞けず、ただ胸をワクワクさせてタケさんの拭き掃除の姿を見ていた。白状するが、僕はこの時生まれて初めての恐ろしい欲望に応能した。夜の明ける直前の真っ暗い闇には何かただならぬ気配がうごめいているものだ。8。どうも洗面所は僕には鬼門である。タケさん、さっき。声が喉に引っからまる。あえぎあえぎ言った。庭へ出た？いいえ。振り向いて僕を見て少し笑い、ボンボン、何を寝ぼけて言ってんのや。ああ、いやらしい。裸足やないか。気がついてみると、いかにも僕は裸足であった。あんまり興奮してやってきたので、草履を履くのを忘れていた。気のもめる子やな、足を拭き。タケさんは立ち上がり、流しで雑巾をジャブジャブ洗い、それからその雑巾を持って僕のそばへ来てしゃがんで、僕の右の足裏も左の足裏もキュッキュと強くこするようにして拭いてくれた。足だけでなく、 僕の心の奥の隅まできれいになったような気がした。あの奇妙な恐ろしい欲望も消えていた。僕は足を拭いてもらいながら竹さんの肩に手を置いて、竹さんこれからも甘えさせてやと、わざと竹さんみたいな関西なまりで言ってみた。お寂しいやろなと竹さんは少しも笑わず、独り言のように小声で言って、さあこれ貸してあげるさかいな、早くご婦女へ行ってきておやすみ。竹さんは自分の履いているスリッパを脱いで僕の方へ揃えて差し出した。ありがとう。平気な風を装ってスリッパを履き、僕は寝ぼけたのかしら。ご婦女に起きたのと違うの。竹さんはまたせっせと床板の拭き掃除を始めて、大人びた口調で言った。そうなんだけど。まさか窓の外に女の顔が見えたなんてバカらしいことは言えない。自分の心が濁っていたからあんな幻影も見えたのだろう。いやらしい空想に胸を躍らせて裸足で廊下へ飛び出してきた自分の姿を浅ましく恥ずかしく思った。毎日こんな真っ暗い頃に起きて余念なく黙々と拭き掃除をしている人もあるのに。僕は壁に寄りかかってなおもしばらく竹さんの働く姿を眺めて、つくづく人生の厳粛を知らされた。健康とはこんな姿のものであろうと思った。竹さんのおかげで僕の胸廷の純粋の玉がさらに爽やかに透明なものになったような気がした。君、正直な人っていいものだね。単純な人って尊いものだね。僕は今まで竹さんの気の良さを少し軽蔑していたが、あれは間違いだった。さすがに君は目が高い。とても麻婆なんかとは比べ物にも何もなるもんじゃない。竹さんの愛情は人を堕落させない。これは大したものだ。僕もあんな正しい愛情の人になるつもりだ。僕は一日一日高く飛ぶ。周囲の空気が次第に冷たく澄んでくる。男児必死危機一髪とやら、新しい男は常に汽車に遊んで、そうして身軽くくぐり抜け、すり抜けて飛んでゆく。こうして考えてみると、秋もまた悪くないようだ。少し肌寒くていい気持ち。麻婆の夢は悪い夢で、早く忘れてしまいたいが、竹さんの夢は、もしこれが夢であったら、永遠に覚めずにいてくれるといい。のろけなんかじゃないんだよ。10月7日。